はい、どうも俺ら聞かれゾーンパーソナリティの
ショートとヒョウガです。
はい、このね、あんまりこういう破裂音とかサササっていうのが雑音で消されるんじゃないかっていうところを言われてたのにもかかわらずあえて挑戦するという。
ああ、消えてる可能性もあるやろ俺らは聞こえてる
けど。そうそう、もう一回
ショートとヒョウガです。
これで聞こえてなかったら、
うん、じゃあええわ。うん、まあ俺らに聞こえてるってことは大丈夫、
ね、うん、多分大丈夫やと思うんですね、うん、はい、
いや
ー95回、
95回、うん、うん、前も何回か言ったと思うんですけど、はい、こう見出しに収めたいがために省略する、
うん、
けど俺はわかるけどさ、うん、わからん人もいるやんっていうようなことをチラッと話したと思うんですよ、
うんうん、
なんか文字数制限があるからネットニュースとかでもちょっと縮める、はいはいはい、でね、
うん、
本当についさっき来るときに発見して、うん、いやこれも言っとかなんかやろ、うん、名誉のためにというかね、うん、お笑い芸人、まあいろんな名前がありますよ、はいはい、まあ芸人さんに限らず一応名詞を略すわけや。
あ、まあまあそうやね、うん、
うん、だから例えばダウンタウンさんを、うん、DT 松本っていう風に書いたりして、うん、まあわかるよ、
うん、
まあわかるけど、うん、なんかあんまり本人としては嫌やろなと思うし、うん、俺が例えば虚言しまおうかってやられたとしたら将来、
うん、
なんか嫌やなっていう気はすると思う。まあそこまで知名度あるからこそできる技かな、まあ喜ばしくもあるのかなと思うんだけど、うん、今日ね、バッファローフォローさんのことを、
はいはいはい、
見出しでは、バゴローって書いて
バゴローになる、ね、
バゴロー。
バゴローになるやん。
そうなるかな。
バッファーならなんかわ、バゴローなんや。
バゴローでちょっとおもろかったいや、そこ取るかと。
バゴローね。
三文字にしたかったわけやろ、要するに。
うんうんうん、
だから、バッファ語やったら無理やったんだよな、うんうん。バッファーも4になるから、うんうん、バッフって終わってまうよ。それで、
ね、バゴロー。
なんかに考えて、バゴローになったよ。うん。まあ、おもろいねんけど、なんか狙ってる気がするよな、あれ。
あえてなんやろな、でもな。
あえてな。
ちょっと見てほしいがために、おもろいの考えついたやろ、みたいなもんなんやろな。
そうそうそう。
バゴロって。
で、ちょっとおもろいなと思って、こういう番組で言ってるところがまた腹立つ。うん、はい、第95回、はい、俺らキャラゾーン。
始まります。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
今日その感想。はい、やってまいりました。競争の感想のコーナーでございます。このコーナーは毎回見たもの、聞いたものを競争が感想としてお伝えするコーナーでございます。今回は、
はい、今回は、
はい、
本です。
本。
うん。もう名作に逃げちゃいました。
ほうほう。
ゴーゴリ、著、
はい、
街頭っていう小説です。はいはい、で、まあ、超名作というか、あの、ドストエフスキーは知ってますよね。うんうん、ゴーゴリ知ってます？
ゴーゴリ知らないです。
まあ、ロシア文学の巨人です。
うんうんうん、
で、あのドストエフスキー大文豪が、うん、自分たちを指して、うん、我々はみんなゴーゴリの街頭から生まれたんだって言ったぐらい。
お
ー。の、まあ、ロシアの、ちょっと今ロシア文学もう一回見直そうかなと思って、うん、いろいろ読んでるとこなんですけど、まあ一応、まあこっから生まれたっていうぐらいですから、ドストエフスキーが、
うん、
まあこれちょっと紹介しとかないとなっていうとこなんですけど、うん、まあなんというか閉塞感が19世紀末とかはすごいロシアはするんですよ、
うん、
だからまあ階級社会で、
うん、
で、ちょっと苦しい圧迫感がある、閉塞感が時代にある中で、なんか 苦しんでいる人間、というかね、そういうものがドストエフスキーに関してもゴーゴリに関してもよく描かれてるんですけど、まあそれの走りだったんじゃないのかなっていうところで、この街灯っていう小説がですね、うん、まああの役所の人間がよう書かれるんですよね、うん、この時のロシア文学って。でまああの公務員ですわ。で、そんなに偉くない公務員、
うん、
もう40、50ぐらいになって、まあ言うたら係長みたいなところでずっとなんか写し物だけを誇りを持ってそれだけをずっとやってる。もうちょっとなんかこいつ頑張ってるから少し難しいちょっとだけレベルの高いことをさせてやろうかなと思って仕事が来てももうそれは手一杯手に余るってなって、私にはもうこの写し物だけで十分ですってなりながら、同僚にも軽んじられ、いつも着てる服といえばこの街灯ですねといえばもうボロ布みたいなんで、もう斑点ってあだ名されてるような男がですね、そのもう継ぎはぎだらけの斑点が、あーもうロシアの厳しい冬で今日めっちゃ寒いな、あここ破れてるやんけってなって、とと仕立て屋に直してくれって言ったら、もういやもうどうしてももう無理だこんなもん、なんぼ直してももうすぐ破れちゃうよってなっちゃうわけですね。でもうこれは新調新しいものを買うしかないですね、うん、犬の持ってきたら私が作ってやりますよってなって、でめちゃくちゃ悩むんやけど、うん、そのもう言ったら毎日毎日夜遊びも遊びもせずに写し物だけをしたら家に帰ってお茶飲んで寝るみたいな、その節約倹約の主人公がですね、とうとうその犬を飼って、うんコートを買うわけですね、うん、作ってもらう。でそのコートが来るのを楽しみで楽しみで、なんか人生に初めて差し込んだ光のように感じましてですね、うん、でようやくコートができた、おおめっちゃ嬉しいと思って、うん、会社に行くと役所ですね、反転って言われてたような服を着てた昨日までのあいつが、うん、すげえ新品のいい服着てるやんけって、うんうんうん、一躍ヒーローみたいになるわけですね、うん、でそのお祝いしなきゃいけないななんて言われて、うん、で初めて出るぐらいの夜の街に出かけ、うん、でその偉いさんの家でパーティーしてもらって、うん、でもなかなかいたたまれなくなって場違いに感じてきちゃって、でまあ逃げるようにというか隙を見てスッと逃げる出ちゃうわけですね。で帰り道のところでなんか空き地から不意に呼ばれたような気がして、うん、でそっちの方に近づいていったら、若い 2,3 人の男にこうしばかれて、言うて親父狩りにあってコート取られちゃうわけですね、うん、で警官のところに、行ったりしても、いや探してやるよと言いながらうまく取り合ってくれなくて、うん、偉いさんの警察署長までこの勇気のない男が殴り込みというか、うん、何とかしてくれって行くわけですね。でそこの警察署長にわーって言ったら、なんだ君はって逆に威嚇されて、その場でちょっともう転換というか失神しちゃうわけですね、うんうん、そのままあのなんていうか体調を崩してしまって、3日後ぐらいにもう衰弱するように死んでしまうっていうお話なだけなんですけど、まあそこからあのその死んだ主人公の幽霊が出るんじゃないかって言われて、でまあそうやって街灯を引き剥がしに来る幽霊が出る。で最終的にその警察署長のところにその幽霊が出て街灯を引っぺがして、で終わるっていうお話なんですけど、まあなんかそのさっきも言った閉塞感に包まれた社会の中に、その街灯コートっていう一つの希望を見出したけれども、すぐにそれは手から、こぼれ落ちて、まあ、死んでいくっていうようなお話でして、
うん、
短いんですよ。まあこれはあの岩波文庫ので僕は読んだんですけど、まあ、同じぐらい有名な花っていう小説もありまして、
うん
これもまあ一読の価値はあるんじゃないのかなというところで、久々まともな感想をしましたね。これがあの2週間休んだパワーです。はい。
なるほど。
次回はまた、ごまかしの感想になります。はい、以上。
今日その感想のコーナーでした。
俺ら、やるぞー
妖怪ウォッチャー。はい、やってまいりました。ヨーデルヨーデル妖怪ウォッチャーのコーナーでございます。このコーナーはですね、毎回ミニ
身近に現れる妖怪について話し合っていくコーナーでございます。
はい
はい。
最近身の回りに出てますか、妖怪は。
僕あんまりね、いないね。妖怪か出てないな。
なんか、うん、灰皿が帰ったらないってなって、
うん、
いや灰皿だけ取っていくっていう泥棒がいるかっていう想像までさせるぐらい、
うん、
綺麗に灰皿でポンってなくなったんですよ、
うん、
だからお前の財産なんかいつでも取れんねんぞっていう警告のために入られて灰皿だけスッて取っていく、
うん、
灰皿は気づくやん、
うん、
だからそういうことをされたんかなと思ったら、
うん、
もう2時間ぐらいして、
うん、
いや絶対見たよってとこからスッて出てきて、うん、昨日。なんかそういうのあるよね。
ああそうかい。
うん。だ妖怪やったよあれ。
妖怪やったよな、うん。妖怪に灰皿隠しがおったわけ
ね。おったよ。あれはでも妖怪やね。あのなんかない、うん、ここにあったいつも置いてるものがないとかさ。
うんうんうん、
で見たところに。さっき見たよっていうところにポンって置いて
ある。あ、それはでも確かにあるね。なんかすげえ探してて一生懸命探して普通に隣の人とかにいやそこにあるやんって言われるっていう。
うん。あれはね、なんか科学的、精神、まあ、心理学的とかで、
うんうんうん、
なんかあの検証してもらいたいねんけど、あれってさ実質こういうことなんですよって誰もまだ教えてくれてないやん。
うんうんうんうん。
だからいやただ精神的にないものは見えない。例えば原始人がここに来たとしたらこのパソコンっていうものの存在は見えへんねんって主張する人がいる、脳科学者とかで。
ほうほうほうほうほう。
あのわからないっていうか自分の意識の中に入ってないものは人間は見えないんだっていうことを聞いたことがあるんやけど、うんうんうん、いやいや俺は灰皿を探しとんねん、
うんうん、
灰皿は見えるやろじゃん、
うんうん、
でもそこにあるのが見えてへんねん、
うんうん、だって探してんねんもんな。
うん。
これっていうものを意識して、しかも自分が思い描いてるものやし。
そう。で、ここはどうやろっていう、明確にここはどうかなのところに、
うん、
1回目はなかったのに2回目あんねん。
なんでそれがさ、その、うん、まあ、その光の関係上盲点って絶対あるやんか、うん。そこに入ってるとかであればまだわかんねんけど、
うん、
そんな盲点広ないもんね。
そう。
思いっきり真正面で捉えたら見えるはずやし、
うん、
でも見えへんねんもんな。あの一瞬見えてないのがないのか分かれへんけど。
うん。くも膜下出血になったりしたら、なんか視界の一部が欠けちゃって、
うん、
それを脳が保管するとか言うやん。
うん、
だから、あの、片目つぶって、
うん、
目まっすぐに向けて、どっかになんか黒い穴みたいなものがあったら、ちょっと危ないっすよ、みたいな、
うんうんうん。
だから、いや、くも膜下じゃなくても、そういうことってあんのかな？なんか全部見えてるわけじゃなくて。
あーはーはーはーはは。特に探し物してるときはね。
うん。
なんでそれ気づかへんかったやろっていう。逆に、その、まあ、気持ちが、
うん。
あんなん、あれがなくなるはずがないというか。
うん。
あれは絶対見つかるやろっていう気持ちが、なんかさせるってことだろうな。
うん、な。いや、まあ、全部に、あの、電話番号つけてほしいのよな、俺はほんまに。
なくなったら電話かけるってこと？
そう。お前。
で、プルプルってなる。
そんななくさへん。
僕、そんななくさへんな。
あれ、財布どこ行ったとかない？部屋で。
ないな。
決まってんの？それ、場所。
僕は決めるようにしてる。だから、なくしちゃうと困るから。絶対に、これはここ、うん。これはここって決めてる。決めとかんとなくしちゃうから。
まあまあ、できる人は、そうや。
うん、
いやー、無理やねんな。女の子の唇。
うん。
なんでしょうね。
なんでしょうね。
うん。まあ、妖怪ウォッチしてないんでね。
妖怪ウォッチ
ね。ウォッチしましょうか。
ウォッチしましょうかね。いただいた幻想百物語埼玉妖怪編。
はい。
これから、前回ね、やっぱり、オクポって気になりません？
あ、気になりますね。
ちょっとそれをね、説明しようか
な。あれじゃないの？あの、韓国のお餅じゃないの？
そんな感覚やね。
うん。
うん。そんな発音しそうやけどね。うん。トッポギやけどね。
おっそ
全然違う。うん。オクポはね、
うん。
死を告げる鳴き声をする。
あ、もう言っちゃうのね。
なんかでしょうね。うん。
なんかを当てながらの？
いや、書いてないの。どのような姿をしているか、またどのような声で鳴くかは一切伝わっておらず。
あ、でも死を告げるっていうところだけはあるんや。うんうん、
で、地元の人に確認しても、うん、今ではもうわからないとのことだったと。そんな謎の奥歩。
うん。
謎やからこそカタカナにしたんかな。漢字に何か当てはまる可能性があるみたいな。うん。
うん。
謎だね。
謎だね。
妖怪だからね。うん、
あれ、
うん、
このコーナーピンチだな。
謎だね、本当にね。
謎だね。
うん。なんて、リスナーから妖怪のお便りが来へんとさ、これ読むだけになって。
あ、結局あれ、うん、コメント頼り今回も。ABC に引き続き。
いや、それ、ま、そこまではあんまり明言しませんけども、うん、まあ、あるかないかで言ったらあった方がいいでしょう
よ。まあ、そうっすよね。
うん。
妖怪ね。
妖怪足首ぐねりみたいなやつが。
うん。いやでも腹冷やしは今日も出たな。
僕は腹冷やしは来ないからね。
うん、途中でまた行ってきましたよ。
ああ。
スタンプゲリーまた押しに行ってきました
よ。スタンプゲリーよ。いろんなところにね。
うん。
ポイント貯まるんかな。
いや、ポイント貯めていってね。
うん。
全部制覇したら、23区全部制覇したらね。
うん。
なんかくれるんですよ。ナオトくんが。
ポイントゲリーね。
うん。鉄道会社ごとでいい。とりあえず。
ああ。じゃあ僕の健康な大腸菌を差し上げ
る。そうやな。いや、せやせなくれへんの。
そうそうそう。せやしたら、もうそこまで、うん、そこまで辛いんやったら、あげようって。
でもちょっとマジで、数えてみようかな、うん、ほんまに。
どんだけ行ったかみたいな。
うん、ここ行った、ここ行ったってしていくと、うん、ほんまに結構行ってるよ。
あ
で、言うたら、新宿区、杉並区って稽古でよう使うじゃないですか。うん、二つは結構行ってますよ。
断るごとに降りてんねや。
そう、
うん。
だからね、なんつうかな。鳥肌立って、もう、やばいやばいって、ようなるんで。
うんうん
うん、でも、葛藤っすよね。降りたら遅れんねんもん。
まあまあまあまあ、そうやな。
うん。
早めに出るっていう行為は、それ、せえねな。
うん。もうだいぶ時間過ぎてましたね。
あ、そうですね。
はい、以上。
妖怪ウォッチャーでした。
なあなあ、教祖、これ聞いてる人損ちゃう？
いや、むしろ聞かれ損やな。
上から
俺ら聞かれ損。
池田ゆうきこと村別でございます。
上村和也こと村和でございます。
ラノベランデブーリターンズでございます。この番組はラノベを愛する全ての人のための推進番組です。どうぞよろしくお願いします。
Try to the next stage アルファ。
はい、フリートークでーす、はい、
はい、寝こったんすか。
いや、これ寝こったんじゃないんです。
泣いてますけど、ずっと今日、
はい、本当にここ数日間ぐらいですね、うん、ずっと涙が止まらなくてですね、
うん、
目がずっと痒いんです。
え、それ、あ、花粉症？
わかんない、花粉症なんかな。
あれでもさ、それになる、今までなってるのは、
うん、
花粉症と寝こった時しか俺は知らないですよ、
うん、はい。
二択じゃなくて、それ以外でもあんの、そういうの。
いや、ないはずやねんけどな。てかまあ、ちょっと痒いとかは全然あるで、目かきすぎたな、うん、ちょっと目に気づいたなっていうのが、
うん、
今回ちょっと長いのよね。
猫った覚えは？
猫った覚えはない。だから、この3日間ぐらい全然猫ってないけど、
うん、
目がめっちゃ痒いから、かいちゃうのよね。
なんか新しく足されたかもしれない。例えば、エビッタとか。
ああ、そういう感じのね。
うん。
いや、足され。
でも猫でよかったよな。
なんで？
だから、エビとかやったらきついやん。
ああ。食べられへんしね。食べ物系はね、確かに。
食べ物系きついよな。
うん。
なんか、いたよね。今回、カタスト座組も。
いましたね。
エビやったっけ？
エビ。
嘘やったけどな。
うん、嘘、うん、嘘、本人は嘘じゃないって言ってるけど。
嘘の噂が濃厚っすけどね。うん、アレルギー、気持ちがわからへんわ。
いや、これ多分アレルギーじゃないの。完全に目ちょっと気づいてんねんけど。
あー、気づいたらそんなんなんの？
かゆ、痛いっていうか、かゆいというか、涙が止まらないっていう。
へぇー。で、何でしたっけね。
フリートークでございますから。なんか、喋ること。
いや、何やったっけな。さっき何喋ってたっけな。
殺気？
うん。あの、妖怪の最後。
覚えてないけ
ど。じゃあね、もう今日目ずっと書いててさ、うん、気入ってないやろ。
気入ってない。もうさ、うん、なんでってずっと涙出んねん。ほんま僕ここ3日間ぐらいずっと涙してんねん。めっちゃ辛いねん。
喉乾くんそれ。
喉乾くんだ。
あ、そうね。
そんな大量に流れてないやろけど。
あれ何喋ってたっけな最後。なんかそれ消化不良やってんな俺の中で。
あ、なんか結構過ぎてますねで終わったもんな。
うん。
うん。僕ずっと目しか意識してなかったから。
あれ下痢の話はしたよね。
うん。
それの、あ、そうそう。で、
うん。
降りようと、
うん。
降りたら遅れるから、今日も、
うん。
降り、いい具合に時間が空いたから乗り継ぎでよかったんけど、うん、あの、クリエイティブなことを考えるとね、
うん。
収まるらしいんですよ、便意って。
へー。う
ん、だからすげえ一生懸命考えるんだけど、うん。なんかそれって冒涜な気がして。
なんで？
例えばさ、
うん。
いやー、すげえいい、芝居書いたよ。
うん。
でも、うん、思いついたお腹痛い時やねんっていうのを、ずっと心に抱えながら稽古とか見てんだよ、これ。うわー、このセリフいいけど、俺腹痛かったよな、この時、みたいな。下痢つぶしで生まれたセリフみたいになってくる、ね。
いやいやいや
全部。
でも、そこまで覚えてたらね。
あ、まあ、そうやな。う
ん。だって日常茶飯事やん、下痢が。
うん。
じゃあ、もう、いつ書いたとしても。
いや、なんかな、うん、ちょっと冒涜感があるのよ、自分の中で。
ああ、そう。
うん、神聖なことをしてるつもりやからさ。
うんうんうん。
いやー、でもあれですよね。本当にちょっと、ぶち込んでくださいよ。
ぶち込む？
金。
あ、金をね。
うん。
うん、僕らあげれるのに全然あげれるよ。僕痛くなかったら。
え？いや、でも、ケツに多分張り突っ込まれるから痛いと。
それは、じゃあ拒否るわ。なんかもっと別の方法ないの？僕が出したそのものを。
いや、出したもんから採取はしたくない。
で、それはあれやんか。
それは嫌や。
それはもう、僕がそんな辛い思いを味わうのおかしいやんか。
いや、そうやけどさ。
あげるがやねんから、別にあげてもええよ。っていうものじゃないと嫌や。
寝てる間に取るわ。麻酔かけたやん。
まあ、麻酔は大丈夫。別に。うん。そう、なんか傷跡残れへん、うん、大丈夫
大丈夫、あの、周りに傷つけんようにスッと入れる。細いのスッと入れる。
それなら大丈夫。うん。
で、どうすんのやろな。菌、腸液みたいなの取ってくるのかな。
そうなんちゃう？腸内細菌。なんか、要はちょっと、壁を、ゴリゴリと削って、
うん。
取ってきて、粘液みたいなの。
うわぁ、嫌やな。
それでもう僕の鉄の胃をもらえねん。鉄の胃っていうか、鉄の腸というか。
いや、それ欲しいねんけどさ、うん、多分結構入れな、俺の方が勝つで。
感触っていうか、なんか分からへんけど、あれしてくれへんねや。うん、
いや、だから、うん、ちょろって入れたぐらいやったら、うん、俺のこの、なんていうかな、うん、強大な軍隊は。
倒せない。
倒せないよ。
マジか。
勇者2、3人じゃ足りないからね。
そうか。まあ、僕らのところのか、その、数であれしてんか分からへんからさ。
そうやねんな。
少数制やったら。
そう、少数制で、
うん、
もうヒットポイントが最強やから、うん、賄えてんのかもしれんけど、うんうん、でも、多分、ちょろって取って俺に入れても無理な気するわ。一回培養っていうステップを踏まなあかん気するわ。
培養するんであればいいんじゃん。
え、でも、あの、なんつうかさ、一子相伝かもしれんや。ナオトキンって。例えば、5人いて、
うん、
その5人が、1人が死ぬと、その子供が生まれるっていうのは、自家分裂やったっけ、
うん、
あれで、まあ、賄われてるとしたら、その、うん、言うたら5匹取ったら、ナオト終わるや。
うん、全滅するわけ。
全滅するから、だから入れ替わるだけの話になる、
うん。
で、最悪なんか、その5匹が俺の中に入った瞬間、一瞬で縛かれるって。
両方とも、
ゲリになっちゃって、勇者よーってなるから、結局。新たな勇者探さなくなっちゃうから。いや、ちょっとね、どうにか、検査行きません、一回。
僕検査すんの？
うん。
僕はいらんわ。
勝てるか勝てへんかっていうのもあるし。
あ、勝てるか勝てないか、
ね。一応、まあ、あの、人間ドックも、そろそろ行っとかないとダメでしょ。
うん、
あとね、あの、うん、年齢かける 1.1 倍やったかな。
うん。
年齢の2乗かな。うん、まあ、ちょっと計算式忘れてんけど、うん、人が時間の速さの感じ方の、 数値、うん。だから例えば10歳は 10×1.1 やから11やね、うん。で、40は 40×1.1 やから、まあ45、6になるから、10歳の時より4倍時間の流れが早く感じるみたいな。
はははは。
まあそういうのもあってね、うん。置いといたらすぐまた年齢いって病気になってってなっちゃうから、うん、ちょ健康なうちに菌をくださいってことで、うん、人間ドックに行きましょう。
はい。
じゃあ。
聞き損、聞かれ損、リアディゾン。
素敵な恋愛は大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しく生きましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage. アルファ。
はい、エンディングでーす。このコーナーはお便りを、このコーナー、この番組はお便り募集しています。キキゾンアットマークアルファハイフンラジオドットコム、KIKIZONアットマークアルファハイフンラジオドットコム、こちらまでお便り募集しております。
えい。
はい。そして、あれは足なくていいのかな？
ん？
伝え。
あー、重大発表ですね。
そうそう、重大発表。はい。
まあ、エンディングになった時点で大したこと言わへんのやろうと思って、
はい、
切ってる人は、知らないまま言ってしまうと思いますが、はい、重大発表ですね。
はい、重大発表です。
この俺ら聞かれ損ですね。はい、あと96、うん、97で終わります。
うん、はい、終了です。
はい。さらっと言ってますが。
さらっと、はい。
およそ3年ぐらいやったこの番組。
うん。うんうん、
97回、100回目前にして終わります。
そうですね。100超えれず終わります。
はい。
はい。
いろいろ事情はありまして。
はい。
まあ、長々と、長くもないのかな、うん、どうなんやろな。まあ、俺らにしては長かったですけど。
うん。
やってまいりました。
うん。
この、今回含めてあと3回。
うん。
まあ、僕と塩田のですね、うん、苦労が詰まった番組ですが、うん、二人の関係悪化のために終わります。
信じる信じる。多分割と信じる人多くなる。
そうですね、うん、そんなことはないんですけどね、うん、まあちょっと一つの区切りを、まあ100回っていう目前なんですけど、いろいろまあしていかないといけないことのために、
うん、
取るもんを取れば捨てるもんも捨てていかないと、
うんうんうん、
まあ、捨てると言ったらことは悪いですけど、うん、まあ、そういった形で、次のステップに行きたいなということで、あと2回ですが、お楽しみいただけたらと、
うん。はい、そうですね。
思います。まあ、最終回は最終回らしいことする？
普通、いつも通りでいいんじゃん。
するっていうか、話す、
うん、いつも通りでいいんじゃないの？
いつも通り？
いつも通りまで行くとあれか。
原稿、いや、最終回用の方が楽やねんけど。
じゃあ最終回用で、
うん、うん、まあ最終回スペシャル仕様になるかは分かりませんがね、
うん、
ということで、うん、このニコ生、そしてアルファチャンネルの方でやってます、うん、収録風景もあと残すところ次の1回のみになるので、うんうん、まあぜひですね、
はい、
ニコ生は、
うん、
10月29日の水曜日、
うん、
朝10時から、
うん、
撮りますので、
はい、
ぜひ見たことないよって方も、
うん、
最後の収録を、
うん、
見に来ていただければ幸いです。
そうですね。
ということで、この終わりますって言ってからも一切コメントは来ませんが、
はい、
はい、終わりましょう。
はい、
はい、第95回俺ら聞かれゾーン。
パーソナリティの塩田と、
島岡でお送りしました。
この番組は、いつでもどこでも聞けるラジオ。アルファの制作でお送りしました。